最近のパレスチナソムードニュース。この番組ではパレスチナの最近のニュースを取り上げて、パーソナリティのコメントを交えながら紹介していきます。今日は、パーソナリティ4人でお送りします。1人目のマークです。
2人目のうららです。
はい、3人目よしのぶです。
4人目としです。
はい、ありがとうございます。ということで、こちらの4人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日は、5月の後半のニュースから4つピックアップして紹介します。では、1つ目のニュースを、ガザのニュースですが、吉野部さんに、紹介をお願いします。
はい、1つ目のニュース、5月25日アルジャジーラアラビックの記事です。生活の痕跡は残されているのか。 Google マップが明らかにするガザの恐ろしい光景というニュースです。ソムードの集いのサーマさんのコメントをご紹介します。Google 社は5月22日2026年におけるガザ地区南部と中心部の衛星写真を更新し、Google Earth Pro 上に記録しました。近日中に Google マップを通してサービス利用者に公開される予定です。訳者の補足ですが、この記事はアラビア語ですけれども、戦闘前後を比較した写真が多数掲載されており、写真を見るだけでも今回の戦闘の悲惨さが伺えるということです。ぜひ元の記事に当たってみてくださいということです。
はい、はい、ありがとうございます。こちらのニュースの、リンクに関しては概要欄の方にも貼っておく予定なので、皆さんぜひ、その画像も実際見てもらえたらと思います。じゃあこの記事に関して何か思ったことなどありますか？
はい、このソムードニュースいつも気になって見てて、 Google マップがっていうことで、で実際にこのリンクを開きますと、アルジャジーラアラビックって、まあアラビア語のニュースサイトではあるんですけど、まあ自動で翻訳してくれたので内容も分かったんですけど、何よりその衛星写真がこう切り替わるんですけど、街並みが拡大すると本当に一つ一つのビルディングが多分これ一つも残ってないという形で、私は熊本県の高森町というところですけど、まあ同じような市街地、まあより人口密度がギューッとなった、もう一つ一つのこうビルが全て破壊されてるっていうのが本当に一目でわかる、記事でした。ぜひ見てみてください。
ありがとうございます。皆さんも見てみましたかね、映像とか見たことありますか、はい、どうですかね。
さっき写真で見たんですけれども、あ、うららです、お話して大丈夫ですかね。
はい、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。なんかこう写真で見ると、こうもともとお家があったところとかもすごいこう区画っていうか、綺麗にこう、あ、なんでしょうね、5番目状みたいになってる感じがして、こう、やっぱりすごい、そのなんだろう、これは私の憶測なんですけれども、きっとその地域、そこに住んでいた方々がその綺麗にお家を、その、まあ、区画を作ってお家を建てられた、建てられて、こうそこで、まあ、お家をそれぞれ築いてきたっていう、多分そこすごくこうなんだろう、ある意味すごい歴史が あるというよりかは、新しくできたところもあると思うんですけれども、それがやっぱりなくなってしまってるっていうのが、こうすごい、こうなんだろう、一生懸命築いてきたものが、こうこのようにすごいこう真っさらになくなってしまうんだなっていうのを感じさせられる、すごい象徴的な 写真だなっていうふうに思いました。
私もこれを見ると、まあ普段こうガザで7万人殺害されたっていう数字だけ聞くんですけど、でも映像とこの写真で本当に人々の建物だったり畑だったり何か給水施設なのか、まあ想像しながら見て、まあ本当に真っ白に全部破壊したんだなっていうことが如実にわかるっていうのが驚きでしたし、はい。一番下の写真はですね、自分でこうゲージを右左に移動できるようになってまして、右がね、破壊後なんですけど、左が、それまでの以前の暮らしなんですけど、こう、自分でこう、移動させると、本当に真っ白になったけど、多分、草が生えてるのか、緑、真っ白と緑になってるみたいな。なんか不思議な。でも本当にこれが現実なんだなと思わされます。
そうですね。ガザ南部の、映像が中心だったと思うんですけど、まあ、2024年の2月にこの最南部のラファ地区とか、まあ、南部のあとハンユニスとか中部ですね、その辺に対する侵略が始まって、まあ、そこへの侵略をやめてくれってこう、まあ、国際社会で叫んではいたんですけども、その声が届かずにこうなってしまったっていうことが本当に悲しく思いますね。この状態っていうのが過去のひどかったことが続いすごくわかるニュースですけど、今現在も停戦と言いながらイスラエルはガザの、爆撃を続けていまして、17日には5人が殺害され、18日には6人が殺害され、19日に3人殺害され、24日には5人が殺害され、25日には2人が殺害され、26日には8人が殺害され、27日には6人が殺害され、28日には10人が殺害され、29日は3人が殺害され、30日には2人、医師ら2人が殺害されると、もうなんか信じられないくらい毎日のように、殺人事件が続いていて、本当にこれまだ止められてない、これだけのこと破壊をした後のにもこれまだ止められてないというのが非常に、苦しく思います。
ですね。今マークさん読み上げてくださったけど、本当に連日殺害が続いてるっていうことを今知るんですけど、何か私の生活の中で意識してニュースを見るようにはしていても、なお、そうだったのかというか、知らずに、でも確実に本当に殺害が続いているんだなっていうのを、なんか見て見ぬふりじゃなくて、見ようとしてもこぼれ落ちちゃうけど、まあこうして改めて知ることができて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では次のニュースに移ってもいいですかね。はい、じゃあ次のニュースはうららさんからガザのニュースをお願いします。
5月28日、アルジャジーラ、アラビックからの記事です。タイトルは「ピンバッジ、ガザの流通危機を克服するための大対策」というものです。ソムードの集いのサマーさんの要約をご紹介いたします。イスラエル占領軍はガザ地区への経済流動性や通貨の流入を妨げることで流通危機を引き起こしています。そんな中、ガザ市の商店の店主たちはこの危機を克服するためのいくつかの大対策を考案しようと奮闘しています。アルジャジーラ特派員のムアーズ・アル・ウムル氏によると、商店の店主たちは客の前で署名した紙を手渡したり、 子どもたちが店で必要なものを買う際利用することができるピンバッジを配布したりしています。この交換システムの実施者の一人がアルジャジーラに述べたところによる、よりますと、彼はイード・アル・アドハの間、子供たちの心に喜びが訪れることを望み、すべての子供に2シェケル、$0.54の相当の買い物に使用できるピンバッジを送る引き換えに、店主に送金を行いました。しかし、この方法にもいくつかの問題があり、ガザの人々に現金が届かないことによって引き起こされる主な問題を解決することはできていません。以上です。
ありがとうございます。はい、こちら、なんとなく状況わかりますかね。ちょっと難しいかもしれないですけど、なんかガザにその現金がやっぱりない状態で、だから今私たちもソムードの集いとして寄付を送ってますけど、すごく送金手段が限られるんですね、
うん、
で日本からの直接の振り込みっていうのができなくて、で基本的にイギリスとか、北欧とかいくつかの国がガザへの送金をできるので、送金するそういう送金をするっていうパターンと、あとはまあ同じような国々からペイパルによる電子マネーの送金ができるっていう感じで、でまあでも電子決済するシステム自体がそのガザにそのなんていうか豊富にあるわけではないので、こうしてそのある店主さんは多分電子決済できるので、外から支援者さんから電子決済でお金をもらうんだけど、そのお金をまあある意味現金もないので通貨にも変えられないから、まあ物に変えてそれを配布してそれを使っていいよっていうことで、ガザの子どもたちに、まあ、ある意味通貨の代わりに、まあ、そういうピンバッジを使ってもらって買い物してもらうみたいなことを、まあ、実験的にやってるっていうようなことが、まあ、そういうこう奮闘というか、いろんな工夫が現れてるなっていう記事ですね。
なんか今のお話を聞いてこう少し、はい、なんか心な頭の中にこうかすかに覚えていた昔の話があって、こうガザの人たちがその現金がなくなってきな使えなくなってるっていうのは、そのやっぱりイスラエルによるその流通阻害っていうのがあったと思うんですけど、なんかだっけな、こうクレジットとかそういう現金ではない支払い手段になると、こう個人情報が管理されやすくなるみたいなお話をどこかのニュースか何かで見たことがあるような気がして、でそういうそのガザの人たちの情報管理をするために、その現金が出回らない状態になってしまってるっていうのもちょっと関係があるのかなっていうふうに。はい、
確かに関係あるかもしれないですね。そういうその通貨をとかその決済システムを握ろうとする動きっていうのが、実際そのガザの平和委員会って言われる、委員会でもそういう、まあ、電子マネー的なものをガザに導入していろいろ監視 しようっていうような動きがあるみたいなので、まあ、それと確かに現金を流通を減らしてるっていうのはね、表裏の関係かもしれないですね。
私も今アルジャジーラのこのリンク見てたら、ちょうどビデオが載ってましたので再生を押すと、そのお店の様子が9分半ぐらいの動画で見えるんですけど、本当に子供たちが7人ぐらい、こう女の子も男の子も、あとお店の店主さんとリポーターの人とやり取りしてて、なんか、私も息子、同じぐらいの、小学6年生ぐらいの子かな、みたいな子たちが駄菓子を買ったり、大人もなんか缶詰とかなんか買ったり、なんかピンバッジ、何の形かわかんないですけど、なんか、はい。なんかそういうちっちゃいお店の映像です。
いいですね。
生活が知れる。
イード・アル・アドハーっていうふうに先ほど紹介されてましたけど、まあ、祝日の一つなんですよね。で、なので、まあ、その、 子供たちに、まあなんかガザだとそのまあ祝日ごとにいろいろテーマがあるとは思うんですけど、例えばなんか服を着せる、あの新しい服を買ってあげる習慣がある祝日だったりとか、まあそういういろんな習慣とセットであるみたいで、まあそういうのを多分あの、まあ、私もこのイルハドアドハーが何の日なのかちょっと調べられてなくてわかんないんですけど、まあきっとそういうテーマに合わせて何か子どもたちにあの買ってあげたいという気持ちからこういうことをしてくれてるんでしょうね。
なんか最後の方で7歳ぐらいの男の子があくびしてなんかかわいい、うん、僕なんかこういうガザの人の映像って、うん、初めて見たかなぐらいのなんか、
ああ
もうなんかね悲惨な映像しか見ないけど、こういうなんかにこやかなこういう現実もあるんだなと思って、うん、はい、
そうですね、ガザの人たちのその生活の様子って、うんうん、今はあの昔と違ってこうやってあのたくさんあの見れるようになってるので、
うんうん、
そうですね、なんかよりあの身近にあの、うんうん、感じれる場面っていうのは増えたかもしれない。やっぱり昔はその本当にこう情報としてしか伝わってこないような、うんうん、あのまあそれのせいもあって多分あのガザの悲惨な状態というのが無視されてきてしまったという、まあ、無視してきてしまったという面があると思いますけど、うん、やっぱりあの壁を隔ててるだけであの同じあの人間として連帯できたらいいなと思います。じゃあ3番目のニュースをトシさんから紹介お願いします。
はい、これは5月18日の読売新聞の、記事になるんですけれども、タイトルといいますか見出しは、追放の地王の庭整備東エルサレムパレスチナ人住宅あとすぐに入植ということで、こちらも要約を読ませていただきますと、イスラエルは東エルサレムのシルワンでパレスチナ人の住宅を破壊した跡地に旧約聖書に基づく庭園王の庭を整備する計画だ。また住民を追い出した家には入植者がすぐに住み着き入植地となっている。ベンヤミン・ネタニヤフ政権はパレスチナ国家樹立の阻止を掲げ歯止めなくパレスチナ人の追放を続けているという内容になりますね。
これはまたいろんなテーマが絡まってくる重要なニュースですね。
そうですね、まあ、私が読売新聞の、記事を担当させていただいているのでこれを、
はい、
記事として記録した際にちょっと気になった部分があったのと、あとノートの方にもちょっと補足で王の庭開発なる考古学の兵器化についての、注釈も入れていただいているのでそれについてちょっと話ができたらなということで、うん、今回ちょっと取り上げさせていただいたんですけれども、う
ん、ありがとうございます。
そもそも旧約聖書に基づく庭園を整備するという、話なんですけれども、まあ私はちょっとその辺の歴史的な部分とか聖書のに関してあまり詳しくないので、ちょっとそこをもうちょっとこれは本当にそういうことなのかっていうのを特にマークさんは詳しいと思うのでちょっとお聞かせいただきたいなっていうのが私からの話ですね。
はいありがとうございます。まあ王の庭の王って誰かって言ったらダビデ王のことなんですよね。はい、ダビデ王っていうのが紀元前1000年頃にいたとされる王なんですけれども、 でもこの、まあ、聖書を読んでるとわかると思うんですけど、このダビデ王の庭と言われてそんなにみんなピンとこないと思うんですよねそんな話あったっけみたいなだからそのあんまり聖書に基づいてるわけでもなくて、でしかもその、うん、考古学に基づいてるとも言えるしちょっと怪しいとも言えるんですよね。というのは聖書考古学という分野がイスラエルにはあっ て、そのまあそもそもそのイスラエルがその古代のにあったイスラエルという王国と今あるイスラエルというのを自分たちがそれの跡継ぎなんだという主張自体に無理があるんですけど、まあでもそれをまずそういうふうに跡継ぎだというふうに今のイスラエルは思ってるので、で昔のイスラエルが古代のつまりダビデ王とかが治めていたイスラエル王国が実際に存在して実際に強かったんだっていうようなことを証明するための考古学というのが、まあ、あるんですよね。まあ、聖書の記述が真実であると証明しようという考古学だから、それは結構、まあ、学問の、顔をしているけれども、若干ちょっと宗教的信念に基づいてやられている面もあるという、まあ、なのでバイアスがかかりやすいっていう問題があって、まあ、そういうのがあります。でダビデ王の存在というのは実はその考古学的には、まあ、はっきりとは証明されたとは言えてなくて、テルダン碑文というのがあって、これはまあデタラメではなくてちゃんとした考古学の見解ですけど、テルダン碑文というのがあって、そこにはダビデ王家に関する、つまりダビデ王がいたかどうかは分かんないですけど、もうちょっと後代にダビデ王家というものが想定されていたというのはその碑文からわかるというので、聖書の記述の中では考古学的に証明されている一番古いレベルのものというのがダビデ王に関する記録なんですけど、まあでも今言ったようにそのダビデ王家が存在したという碑文があるくらいの証拠しかないんですよね。私はクリスチャンなので聖書の言葉は真実だと思って読んでる側ですけど、なので聖書のダビデ王が存在したと私も思ってる側ですけど、でも例えばその他の何でしょう、宗教でも例えばまあ日本で言えば、神武天皇が存在したとか天照の大御神が存在したっていうまあ、宗教的な信念があったとして、それに関する考古学的な証拠って特にないわけですよね。で、まあ考古学的証拠がないのにもかかわらずここは例えばアマテラスの庭であるとかイザナギの庭であるとか言ってまあ、そこに住む人たちを追い出してなんか新しいものを建てようとしてるみたいなことが、まあちょっとやっぱり学術とはやっぱり言い難い、まあ、それはその宗教的信念とかそのまあ何でしょう、観光と称してなんかそういうことをやるってことは言えるかもしれないですけど、やっぱり学問ではちょっとないわけですよね。その特に根拠があるわけじゃないところに、まあ、宗教者からすれば根拠があるけれども学問的に見て客観的に根拠があるとはっきり言えるものではないものをそこに設置するという計画なわけなので、まあ、そういうことを、まあ、これをしかもその国内でではなく東エルサレムでやるっていうのは、つまりイスラエルの国内と認められていない、まあ、国境を越えたところで勝手にやって、そこにいる、まあ、国境を越えたところにいる人たちを追い出してかかるという、まあ、戦争行為みたいなものなので、まあ、非常に私は、まあ、これは問題だなと思いますね。
考古学の武器化で、ああそうだなと思いました。ちょうど週刊金曜日かな、パレスチナの西岸地区にですね、創世記ランドっていう、多分アミューズメントパーク的なのがあるというところで、地名は忘れちゃったんですが、まあ同じように聖書の創世記に基づいてっていうことで、ありました。写真もあるんですけど、こう、モーセの従者、というか召使いに扮したガイド役が、まあ、外国人観光客を案内してみたいなところなんですけども、そういう歴史的な聖書に登場するところを、しかも、占領地にそれをっていうところで、それに加えて外国の方々を、まあ、ちょっとこう背景を知らずに、っていうところで訪れてっていうことで、そういう利用というか、そういうふうに、進めてるんだなって、思いました。 この Airbnb だったり、Booking.com の、ボイコットっていうところもあるんですけど、そういった外国の観光客の方を呼び寄せて、その、西岸地区に、新しい宿泊施設をイスラエルの人が建てて、そこをどんどん支配していく。で、外国人観光客を入れる。収益はイスラエルの人たちだったり、この会社が上げるっていう、そういうシステムなんだなっていうのを、なんかアルバネーゼ報告も思い出したりしながら、はい、今回のこの、考古学の武器化っていうのを改めて、はい、知ることができました。ありがとうございます。
そうですね。まあこれ今回読売新聞の記事なので、まあ日本でも紹介されていることはなるんですけれども、その割にはあまりこの辺のことに関しては特に解説もなく、こういう計画をしてますみたいな感じで流されてしまっているので、ここのポッドキャストなんかを通してこう、まあ、そういう利用の仕方によって既成事実を作ろうとしてるんだ、自分たちの国じゃないところでそういう既成事実を作って占領していこうとしているっていうこともあるっていうのを、まあ、ちょっとこういう機会にまた知ってもらえるといいかなっていうところですかね、私からは。
いや本当ですね、いや重要なシェアありがとうございます。はい、じゃあ4つ目は国際社会のニュースです。5月21日アルジャジーラ・イングリッシュの記事を紹介します。平和委員会特使、現状ではガザ分断は永久的と警告。でこちらのニュースですけど、ノートの記事の方にもまとめてる中に私がコメントした文があるのでそれを読みますね。平和委員会によるハマース党の武装解除要求自体がパレスチナ人民の自決権を無視した不当なものだが、その権利の剥奪と引き換えにした国際協定における履行義務すらイスラエルが従わない現状について、平和委員会の高官が国連安全保障理事会に警告した。記事より引用します。はっきり言わせてほしい、パレスチナ側の義務履行だけでは実施は進まないとムラデノフ氏はテレビ会議を通じて述べた。相次ぐ殺害や人道支援物資の流通に影響を及ぼしているイスラエル側の制限は抽象的な問題ではないと彼は述べた。というのが、21日のニュースでした。どうですかね、意味は分かりますかね、
ちょっと解説してください。
そうですね、平和委員会っていうのはその、ガザの停戦を管理してガザの復興計画を進めるという名目でアメリカのトランプ大統領が立ち上げた機関なんですね。
で
この平和委員会が、いろんな各国から資金を集めて、ガザをある意味占領して結構、不動産屋さんみたいな人たちがこうガザの土地を勝手に使うみたいな感じのを、復興と称してやってるみたいな結構暴力的な組織だと私は思ってるんですけど、その人たちが、今回のガザとイスラエルの停戦、全く停戦はされてないですけれども、一応停戦案としてなされてる条件の第2段階の条件がイスラエルはオレンジラインというところまで、撤退して、ガザの方は、ハマース党が武装解除するというのが第2段階の、条件になってるんですね。でそれを、平和委員会の方は、だからハマースに武装解除しろというふうに言ってるんですけれども、ただイスラエルの方はそのオレンジラインまでの撤退どころか、そのオレンジラインというのをその、今までの、第1段階の停戦ラインよりさらにガザの奥深くまで食い込んだ形で勝手に占領地を広げてる、軍事占領の領域を広げているという状態で、だから停戦を守らないどころか、もう前段階に達成すべきものすら踏み破っているという状態なんですね。それを この村での負担は、まあ、基本的に平和委員会というのは全然そのガザ寄りの組織ではないと言えるんですね。そういう、まあ、そういう停戦案自体が結構不当なものなので、ただその村のそこにいる人ですらちょっとこれはひどすぎるのではという状態を、まあ、警告したというのがこの記事になりますかね。
平和委員会というものを今までそのちょっと今回のニュースで初めて知って、そうですね、もう今の話を聞く限り悲惨な、全くその復興っていうものの意味をこう何だと思っているんだろうというふうに感じて
しま
う。
いや本当に、本当にそうなんですよね。
はい、
ですね。
イエローラインとオレンジラインのなんか違いみたいなところですかね。なんかちょっと私さっきマックさんの話聞いてて、
はいはいはい、
オレンジラインとイエローラインがちょっと混同しちゃって、
そうです
よね。そうなんです。それで
ちょ
っとどっちだったっけってちょっと自分で今調べればいいんですけど、すいません。
あ、いやいやいや、そこを説明させてもらいます。
ありがとうございます。じゃあちょっとお願いします。
イエローラインとオレンジラインについて話しますけど、
はい、
ガザでは2025年の10月に一応停戦という停戦協定というのが結ばれて、3段階に分けて停戦を行うと。で、1段階目の停戦ラインをイエローラインと呼んで、2段階目の停戦ラインをオレンジラインと呼ぶんですね。で、1段階目には、イスラエルは、まあ、50数%の領域をガザで占領したままにして、軍事占領したままにしておくというのが1段階目の状態で、まあ、これ自体は実は不当なものでして、その前の安全保障理事会の決議によれば1段階目でもうガザのほとんどの領域から撤退することになっていたはずなので、まあ、それを破る形の停戦案を勝手にトランプが結んじゃったという形で、まあ、ただまあ50数%の領域をイエローラインは軍事占領を続けますっていうのが第1段階だったんですね。で、停戦第2段階で行われることがオレンジラインまでの撤退だったと。で、オレンジラインというのは、まあ、そのイエローラインよりはもうちょっと浅い領域というか、その、イスラエル側に寄った領域でガザの領域がもう少し解放される予定だったんですけど、イスラエルはこの第2段階のラインというのを勝手に変えて、オレンジラインというのをイエローラインの中に引き直したと、まあ、つまりガザの、より大きな領域を占領するという、軍事占領するという状態を、まあ、作ってしまったというのが今の状態なんですよね。
そうですね。なるほど。オレンジラインを中に引き直したっていう歴史的な、歴史的とかってですね、その、
まあ、最近のこと
ですね。最近の、はい、ことがあったんですね。
だから、まあ、これって、まあ、すごい、まあ、そもそもその停戦案自体が、まあ、かなり国際法から見て怪しいものなんですけど、そのつまりその怪しいっていうのはつまりイスラエルにすごく有利になっているというか、まあ、その協定すら守らないという、イスラエルに有利な協定すら守らずにその協定のラインを超えて新しく勝手に引き直してしまうと。で、それに対して停戦の管理者であるはずのアメリカやカタールというのは、まあ、何もできてないというのが残念ながら現状なんですよね。
平和委員会のお話からだったのが、このすごいこうもう知らなかったことがたくさんあって、すごい、はい、イスラエルの侵略っていうその起きてることだけ、それ自体ものすごく悲惨なことであるのに、それをこう訂正案が出たりとか間に入れる国があるはずであるのに、それすら機能できないっていうのが、まあ、二重にどんどん悲惨なものであるになってるなっていうふうに実感します。
そうですね。やっぱこの、はい、パレスチナ問題というか、イスラエルによるパレスチナ占領問題っていうのはすごくこの国際社会による、まあ、イスラエル利益というか、イスラエルの加担、イスラエルの犯罪に対して強く言えないっていう構造、あるいはそれにもっとその支援してしまうという構造によって、やっぱり 犯罪がどんどん助長されてきたっていう面がやっぱりあるんですよね、うん、まあ、それの一つの象徴も、うん、であるのが、まあ、平和委員会と名乗っているこのガザ占領委員会なのかなと思いますね。
うん、この平和だったり停戦だったり合意だったりっていう本当に言葉が空虚に流れるなぁと、うん、本当にうーん、何かもうずっと100年前からずっとそうだったんだなというか、うん、もうずっと嘘だったんだなというか、何、うん、かこう思惑というか、でも何かそういう国際社会というかそういう仕組みの何か植民地支配というかそういう世界の中に今存在してるけど、でもやっぱダメなものはダメだなと思います、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱりダメなものはダメっていうのは表明していけたらいいなと思います。
うん、うん、だしさっきマークさんが言ったみたいにやっぱ国際社会がまあ応援しないまでもまあしょうがないんじゃないかなみたいな、うん、まあ聖書にも書いてあるしというか、うん、私も割とクリスチャン成り立ての頃っていうか、うん、イスラエルの方がいいんじゃないかぐらいな、うん、そんな浅い理解でニュースを見ていた自分がいたし、うん、やっぱりそういう見方で聖書を読むクリスチャンの方々もいらっしゃる中で、でもやっぱりたくさんの人が虐殺されてるっていう事実は見ないといかんしっていうところで、うん、多分無関心とかなんかそういうのはないんじゃないかなと。
今みたいなそのちょっとイスラエルの方がいいんじゃないかみたいな感覚が結構そのキリスト教圏にあるというのが結構問題に、なりやすいというのがありますよね。
うん、多分そういうのをですね、キリスト教シオニズムじゃないけどそういう国際世論を味方にっていうか、あ、じゃあやっちゃえみたいなのもあるのかなというか、イスラエルとしては
、なんかこうやっぱり軍事兵器の開発っていうのが国際的にこう進んでるっていうのもニュースで、他のニュースで見て、そういうそういうところがこうガザでの虐殺を黙認させてしまってるのもあるなって、すごく日本もそれに加担してると思いますし、
そうですね、
はい、
そうなんですよね。やっぱりその武器産業というのはやっぱりどっかで戦争が起こっててほしいわけですもんね、やっぱそういう使いどころがあって、あるいはその危機を煽れるからこそ武器産業が儲かるという構造があると思うので、まあそれのまあ実験台とかそういうまあ実戦場に勝手にガザとかパレスチナが使われてしまっているっていうのがまあすごく嫌ですね。でまあ日本もそちら側にどんどんその軍事、まあ軍事化だけじゃなくてやっぱりそのただの軍事化ではなく、本当にそのこういうイスラエルを中心とするようなまあ、戦争だったり、まあ、何でしょう、市民を管理するようなシステムですよね、監視システム、 AI を使ったような監視システムだとか、うん、まあ、そういうものに直接的に投資するような形式での軍事化というのが、まあ、軍国主義化というのが進んでて、もう本当に恐ろしいなというのが思いますね。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。他の、5月後半のニュースに関してもソムードの集いのノートの方に、記事が上がってますので、ご関心のある方はチェックしてみてください。では今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。